はい、皆さんこんにちは。農家の種です。つるちゃんです。
てつです。
コッティです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そろそろ正月気分も抜けてきたでしょうか。今年の計画は立てたでしょうか。
もうそろそろ忘れてる頃じゃない。あ、まだ覚えてるかな。
もう計画を忘れた頃。
あ、そうそうそう。
あ、もう皆さん忘れましたか。うん、ちなみに今年の計画は何ですか。
じゃあディズニーから。
今年の抱負は。
今年の抱負。
令和2年の抱負。
今年の抱負、
うん、
収入倍増。
おし、
おお、すごい。
頑張る。
頑張れディズニー。頑
張れ。
はい、じゃあそんな感じで。
はい。
俺だけなん
だ。いや、しょうもないのが出たらやめようかなと思ったけど、しまった気にな
っていいです。商売繁盛か、じゃあ。
商売繁盛です、ね。商売繁盛。まあまあいいことです。キャッチフレーズとしていいですよ。
いいね。
うん、うん、
うん。まあ今日は、ちょっと理系分野の話しましょう。
はい、はい。
栄養成長と生殖成長ですね。栄養成長と生殖成長って何ですか。
栄養成長は植物が背が高くなったり葉っぱがいっぱいついたりするやつ。
お、
生殖成長は花が咲いたり実がついたりする成長です。
うん、
丸
丸。
まあそんな感じですよね。
うん、
うん。どうかな、農家じゃない人にも説明するとなると、
うん、
何回かね、でも自分たちの会話の中で今までもいっぱい出てきたと思うんですよ。
うん、
そうですね、うん。
いわゆる植物には2つの成長があって、
うん、
はい、
うん、伸びる成長と、
うん、
子供を残す成長と、
うん、
2つありますよ、
はい、
うん、
っていうことですね。
ですね、
うん、
うん。
栄養成長と生殖成長を意識して栽培してますか。
そうですね、自分はしてない方かもね。
あ、そうですか。
うん、
なんていうかな、なんて言ったらいいのかな。
うん、
ガチガチに意識して、
うん、
そのためにこんなことやってますみたいなのは、
うん、
さほどないっていうイメージ、
うん、
自分の中では、
うんうんうんうん、
そうですね。
やっぱでもメリハリつけた方がいいのかなってはちょっと思うところはあるんだけど、
花の栽培とかしようときは結構、
あ、それはがっつりです。
がっつりですよね。
今はね、花作ってないから、ね、い
ある程度制御された環境で栽培するとなったら、そこを結構コントロールしていかない感覚なることが多いですよね。
野菜に関して言うと、
露地野菜では
ざっくり感がね、うん、強いからさ、
うん、雨に流れますしね。
そうそうそうそう、
やっとけやっとけってね。
今鶴ちゃんから言われるまで、あ、自分やってたわって思い出さなかった。
あ、花の時、
花の時、うん。
ちなみに花の時はどういう風に考えるんですか。
やっぱ温度とかでしょうね、
うん、
あとは日照もすごい注意しますし、
うん、
薬品とかあんま使うような感じじゃなかったんで、うん、ランの場合は、
うん
うん、やっぱそこすごいデリケートかなっていう感じは、
そうですね、うん。こっちは、
うちはもうほぼ葉物しか作らないので、
うん、
窒素やっとけみたいな。栄養成長のことしか考えてないですね。
うん、葉物はね、特にね。
そうだよね、
うん、いわゆる栄養成長っていうのは葉っぱとか枝とかを伸ばす、
うん、
葉っぱを元気にする成長、
うん、
わっしょいわっしょい葉っぱが茂る成長なので、
うん、
今言ってたような窒素とか、
うん、
そういう肥料をバンバンやっときゃ旺盛になるわけですよ。
そうですね、
なるほど、
はい、
なんでそれだけ考えときゃいいんですよね、うん、葉物野菜とかは。
そう、非常に単純ですね、
うん
うん
うん、あとお茶とか、
うんうんうん、
それこそ、はい、葉っぱを取るものですね。
そうですね、
うん、葉っぱをとにかく増やす、増やせ
増やせ増やせ、うん、伸びろ伸びろ、
うん、
どんどん入れて。
割とそういうの単純で、こういった栄養成長と生殖成長のバランスとかいうのはあんまり考えないんですけど、
うん、
うんうんうん、
これが花、さっき言ったような花を栽培するとか、
うん、
果実を取るとか、
うん、
そういう植物を栽培しようと思ったら、もちろん同じように栄養成長といって葉っぱも茂らせないといけないし、枝も伸ばさないといけないですけど、
うん、
それをしているうちはいわゆる生殖成長っていう花をつけたり実をつけたりっていう行為をしなくなってくるんですよね、植物が。なんで花や実があんま取れなくなるので、
うん、
ある程度木を太らせたら
生殖成長の方に、
うん、
バランスを傾けてもらわないといけない、
ね、傾けたい、
うん
うん、
なんでちょっとややこしい判断が要求されるんですね。
そうですね、
はい、うんうん、でも 露地栽培の場合は
そうね、割とほたらかしですね。
そうね、
そうなんだよね、
うん、そうなんですよ、うん、露地で野菜しよううちはそんなに意識しないんですよね。
うん
うん、うん、
まあ、でも意識しなくていいのが露地野菜だと思う。
あ、そうだね、うん、ある意味そうだよね。
そのやっぱ旬の時期にしか作れないじゃないですか、うん、露地野菜って、
うんうんうん、
で旬の時期っていうのは、まあ、ほっといてもその栄養成長に自分自ら傾いていく時期っていうのがどうしても来るから、
うんうん、
まあ、別に人間が手を加えてやらなくていいんじゃないかなと思いますけどね。
もともと農業の技術として必要なかったんかな、じゃあ、
うん、なかったんじゃないかな、
う
ん、
そうね、
植物本体の力でそこはバランス取れとったわけですよね。
うん、
うん、
うん、ただもっといっぱい欲しいっていう時に人間があだこうだするんじゃない、
量を増やそうと思ってきたら、ね、
うん、
そうだね、うん、うん、
どうなんかな、でも甘やかしすぎたけん、
うん、
そこまでコントロールせないかんくなったってわけではないんかな。
そうもあるかもしれんね、
うん、
その品種改良とかで、うん、やっぱ手加えてやらんと多種性が見込めんやつとかはあるんじゃない。
うん、
うん、
そうよね、トマトなんかもだいぶそうなっと
う
やろ
うね。そうだね、
うん、うん、そうだね。ここ栄養成長と生殖成長をめちゃくちゃコントロールしたら、
うん、
利点ってあるかなって思うんだけど、どうなんだろう。
めちゃめちゃコントロールってどんな感じですか。
もうめちゃくちゃ早く出せるようになったとか、う
ん、あ、
めちゃくちゃ遅く出せるようになったとかっていうのが、
うん、
それで可能であれば、うん、みんなそれを一生懸命するよねって思うんだけど、
うん、
でも果樹のワイカとかそんな感じじゃない、
う
ん、
果樹、はいはいはい、果物多年草ですよね、
うん
う
ん、何年もかけて栽培するのは、
うん、
そのめちゃめちゃコントロールっていうのがその年単位の話になってくるんですよね10年かけて木を大人にしてたリンゴを、
うん、
めちゃくちゃ弱い代木に継ぐことで、うん、
はいはい、
もう初っ端からひょろひょろっとしか伸びんで、うん、
はいはいはい、
すぐもう子孫残そうとするというか、う
ん、ああなるほど、
すぐ見つく、
はいはいはい、そうそう、うん、リンゴものすごい長かったんですけど、
うんうん、
もうワイカで密植でバーってたくさん植えて、
はいはい、
鳴らすしこ鳴らして、
うん、
寿命も短いけど、
ああやっぱそうなんだ、ほー、うん、
っていう、まあ、技術を使われたりしますよね。
そうですね、
はあ、
う
ん、
果樹ではねすごく考えるんですよ、やっぱり。
そうだよね、
そうだよね、うん、
栄養成長生殖成長っていうのはそのバランスの取り方がホルモンバランスレベルで、
うん、
一本一本の枝に対して考えながら、
うん、
みんなしてますね、
うん、
そこまでする必要あるのかって思うぐらい。
それは、うん、
なんか熱いよねすごいツイッターでさそういう話をしてるのをちょっと見たけどさ、うん、
それは品質に向いてるのか、
うん、
そのなんていうのかな、どっちだろう、販売に向いての作用どっちなんだろうと。
あの果樹農家ってもうこれは全国共通なんですけど、うんうん、味にめちゃくちゃこだわりますもんね。
あ、うん、なるほど、
味まずかったらもう終わり。
そう、
まあ、確かにね、買う人もいないからね、
うんうん、
味追求ですよね。
でも味に関係あると、植物ホルモン、
ホルモンというか、それこそワイカさせるのって、
うん、
早く取りたいっていう以外に、う
ん、はいはい、
美味しい甘いの取りたいって言ってやるんですよね、
甘くなるんだ。
栄養成長に傾いとうとき、
うん、
傾いてる実に枝になってる実は美味しくないんです
よ、う
ん、
ああそうか、窒素が多いんか。
窒素多い、うん、
タンパク質含量が多いと美味しくないんだっけ。
そうな
んじゃないかな。あ、米とかはそうですよね。
お米はね、うん、うん、そうだね。
あ、そっかそっか、タンパク質含量か。そうよね、でも栄養成長ってことはそういうこと、
うん、そういうことだよね、
うん、あ、そうか、タンパク質がですね、
まあ、要は筋肉質なわけですね、
うん、ああそうね、バッキバキなんだね。
バッキバキね、
バッキバキ、
ちょっと遠慮しますみたいな感じ
うん、
そっか、
うん、かといって鳴らすしこ鳴らすしこしこ言おうけど伝わるかな
伝わらんやろ
さっきからずっと
そう、ね、
鳴らす分だけ、
鳴らす分だけで、
鳴らす分だけ
方言ですよ、はい、
鳴らす分だけ鳴らせ切る、
はい、
なんかニュアンス変わるな。
あ、そうね、
そう、
あ、鳴らせる分いっぱいいっぱい鳴らす、
うんうん、鳴らせるいっぱいいっぱい鳴らし続けたら木が弱っていくわけですから。
そうですよ ね、
そ、 うだね、うん、
そこのバランス取っていかないといけない、
うん、
っていうのでもうみんなやったら剪定がややこしくなってくるんですよ、
うん
うん、ああそうか、
大体剪定なんて日が当たりゃいいわけですからね。
そうよね、うん、そう思ってたのにみんなが熱くって私意味わからないんですけど、どうなってるのか
いやもうなんか細かい話にしかなるんですよ、
うんうんうん、
そこでねこの前ツイッターを見てて、はい、まあ、すごくなんか悩まされたというか、
うんうん、
あるとあるツイートがありまして、
は
い、栄養成長と生殖成長が受精の強い弱いと混同している人、
うん、
はあ、
がいますねと、
ほうほう、うん、
それ栄養成長と生殖成長の縦軸と、はい、受精の強い弱いの横軸を分けて考えている人か、はい、混同して考えている人か、
うん、
はあはあはあ、
で話を聞かないと話が噛み合わないみたいなツイート、うん、つぶやきを見て、
うん、
混同してましたって
混同してましたはい
って思ったんですよ、うん、っていう話を収録前にもちょっとしたんですけど、
うん、
でもね自分はそれがすごい引っかかったのは、
うんうん、
直感でそう思ったんですよね。なんか違う気はするって思ってて、
うん、
まあ、コッティに話した時はそうでもなかったけど、鉄に話した時は鉄にもあなんか分かる気がするというか、
うん、そう
見物作ってる人は多分直感ででも感じてる人は多いんじゃないかな。
はあ、はあはあはあはあはあはあ、
鉄人の意見を聞きたい。
何の？何の？
うん、そこんとこどうなんのっていう。
受精が
強い弱い、
うん、弱いと、
うん、生殖成長と栄養成長の軸と。
うん。
そうね。そうだよね。なんだろうね。
窒素型でビュンビュン伸びてる。ビュンビュン伸びてる窒素型の状態は、
はい、
受精は強いけど栄養成長としてうまくいってるかというとうまくいってないな。
あ、なんかね、
うん、
鉄兄の意見って言われて、うん、今思ったのが受精って若干品種的なところなのかなと思う。その例えば特定の品種の特性みたいな、
うん、
感じかなって思うんだよね。
うん、
だからこの品種は受精が強い品種ですとか、うん、この品種は受精は弱い品種ですみたいな、ニュアンスは分かるんだけど、その一概にある野菜の、はいはいはいはい、一つの状態を見て受精がこの今受精が強いよねっていうのはなんか違う気がするんだよね。
なるほど、相対的なんですね受精の強
さ。なんか、
う
ん、
なるほど。へえ。
っていう意見。どうかなと思って。
いやいや。それは確かにあると思います。
うん、ああ、そうかね、うん
うん。あるというかなんか今度新しい、
うん、新しい軸が
出てきた。3次元になりましたけど、マトリックスが。
でもなんかみかん見てても思う、受精が強い品種だなっていうのと、
うん、
この子弱いねっていう品種とありますもんね。うん、
同じ枝の伸び方しとってもこの品種とこの品種じゃ相対的に、うん、こっちは同じ長さでも受精は強い弱い。
なんかその場面は想像できるよね、
う
ん、
はい、ありますね、
う
ん、
そう、
うん、確かに、
うん、
あ、なんかすごい
だ、逆に今
やばい、3次元になっちゃった。
3次元になってしまった。
なんだろうね、
うん、
だから受精っていう言葉って使い方ってどうなんだろうと思って、
うん、
言葉自体のね、
あ、
一体受精って何よ。
やばい、今度4次元になる。沈みが。
やばい、ちょっとどんどん、
あ、そう、時間的
に、そう、深いところに沈めていくよ今、どんどんどんどん、うん、
時間軸も足していきます。4次元談義。そう、
いいね、タイトルは女性の4次元ポケットや。
いいね、
女性沼とかね。
うん、
あ、深いねこの話、
うん、
深い。でもやっぱ窒素ってキーワードになってきますよね、
う
ん、
そうよね、
うん、そうね、確かに
窒素はキーワードとしてあると思うんです。
うん、
うんうん、
与えた特定の窒素量に対してその植物の状態がどうあるかによって、
うん、
栄養成長生殖成長のバランスか。いや
違う、え、
いやそうやけど、
うん、
根っこの地上部の量、地上部と地下部のバランスで果樹は結構捉えるんですよ。
あ、そうなんだ、
うんうん、あの、うん、栄養成長生殖成長、
へ、
うん、まあ、地上部と地下部のバランスというか、うん、地下部で吸い上げる水分肥料の量と、
うん、
地上部にある芽の数、
う
ん、具体的に言うと、うん、それを調整するために剪定しようっていうのがあるんですよね。
うん、
うん、
あやけんバスバス枝を切って切り落として芽の数を減らしすぎると、うん、地上部と地下部は常にバランスが保たれるので、
うん、
あの、はあ、
吸い上げた分の養分分吹き出すんですよ、
うんうん、
取り戻そうとして、
うんうん、
一つの芽から長大な枝が伸び出すんですよ。
へ、
そのバランスを取ろうと思ったら、うん、地上部を切った分だけ地下部を切ればいいんですよね。
え、切れんくない？切ると
掘り起こしてチェーンソーでウィーンって切れば、
そうなんだ。
そうすれば、うん、木が歪化するというか、
あ、
切り詰めても暴れないというか。
へ、
野菜も僕は結構これ裏技的に使うんですけど、うん、豆類を栽培するとき、
はいはい、
豆って結構その、まあ、窒素型というか窒素が効きすぎたら栄養成長ばっかりで、
うん、
実が入らんときあるんです
よ、はいはいはい、
まあ、その時に、まあ、収穫の1ヶ月前ぐらいに、
うん、
あの畝の周りにザクザクっと
スコップ入れ
る、スコップ入れたらめっちゃなるじゃないですか。めっちゃなるんですよ。要は地下部の重量を減らして、
はいはい、
地上部を強制生殖成長に
傾けるというか、はいはい、なるほどね、
なるほど、うんうん、
まあ、結構窒素か、でも
窒素か、
あと窒素よりもマグネシウムで成長させるってすごく大事じゃないかなってちょっと思ってるんです
よ、
なんか
今
それ何の話
それね、今鶴ちゃんが話した瞬間、うん、なんか関西圏の人の顔がパンと浮かんできたんだよ。
夜の農家だ。
ワイヤでーって言って
でしょ。
キラーン。
リンさんが大好きな子。
そうそう。
お友達はリンさん。
リンさん、そう。
そうね。
いや、これマグネシウム、まあ、なんかそれこそ論文で見よって、
うん、
マグネシウムの施肥って、例えばその関西のあの関西のあの子は、うん、やたらマグネシウムを与えるんですけど。
うん、
結局マグネシウムを与えることでリン酸を吸うんですよ、
はいはいはい、
途中にあるリン酸、はいはい、なんか現代農業にも載ってたんですよ、
うんうん
うんうん、
マグネシウムはリン酸の、
うん、
リン酸を引き出すキャッシュカードみたいな、
へ、
うん、マグネシウムを与えることで地下部にある、
うん、
使われてなかったリン酸が吸われ出すというか、
うんうんうん
うん、
で葉っぱもツヤツヤのテッカテカになるじゃないですか、
マグネシウムやったら。それは葉緑体に入っておけに、
そうそう、
うんうん、
葉っぱも元気になるんですよね、
うん、
一見栄養成長のような元気さ、
うんうん、
だけど暴れず徒長せず、
うん、
実がいっぱいなる、太る、甘くなる、
うん、
私マグネシウムとその実がなるところの関係が全く分からんのやけど、
単純に光合成量が増大するよね、
栄養成長言ってもよくない、うん、
それで栄養成長に、
うん、ついとった実が太るってなら分かるけど、
あ、
その葉っぱでいっぱい光合成できるようになるけん、
うん、
そのた、うん、実に蓄えるっていう栄養肥大、あの、うん、果樹肥大の方にすごいメリットがあるっていうなら分かるけど、うん、マグネシウムをやったけん実が、うん、花芽がいっぱいつくみたいな、実がつくことに作用するっていうのがよく分からん、
うん、でも栄養成長に傾いて、うん、やけ花芽がつかん、花芽ばっかりになる、
うん、
っていうのは結局窒素が効きすぎと、
うんうん、
いや知らんよ、俺まだ試してないけん、
うん、
てか実は今年試したけどまだ結果見てないけん、窒素、うん、が要は効きすぎとわけよね、その枝は、
うんうんうん
うん、けど窒素を効かずにはマグネシウムばっかり効いて強くなったわけよね、っていう場合それは葉芽になるのか花芽になるのか、
うん、
っていうのを今年見てみたい
見たい見たい、
うん
うん
うん、
窒素が効かないんじゃなくて、うん、マグネシウムを入れることによって、
うん、
余計その窒素がうまく吸収されて同化されるってこと？使えるようになるってこと？
窒素が？
うん、窒素が。
いや、リン酸が？
あ、リン酸がなんか、
うん、
リン酸が使えるようになるってこと？
うん、
うんうん、
それは現代農業やった、
うん、そうかそうか
確か、まあでもこれを語る上でとにかく窒素とかマグネシウムとかリン酸とかをどう捉えるかによってなんかやっぱ話すことが変わってきそうな、
そうですね、
そうね、う
ん、栄養成長、あ、生殖成長って言ったらリン酸って感じよね、
うん、
そうね、
うん、
そうだね、
リン酸の話やたらしてれた時期ありましたけど
あった
うん、そうなんですよ、でもそのことを思って ったらなんかマグネシウムにまた今度はロマン感じてきたというかそれはありますよね。まあこんなんね聞いたらそれはこれはこれこうでこうでっていう説明してくれる人が多分おると思うんで
うん、うん、
あこれかマグネシウムはリン酸の吸収運搬を助けますってやつか。
何それ。
あマグネシウムの働きらしいよ。
何それ。
ん
ネットの記事。
ネットの記事。
へえ。
うん、駅費の会社の記事。ここやね。あと計算の吸収も助けていますって言ったけん、うん、それで K が出てきたのか。さっき K の意味が分からん話しちゃったよ、
ね、ああそうね、
うん、
うん。それは関係ないか
な。あそれ関係ないかそれは関係なかった、うんうん、
まあそんな感じでございますよ。
ダメだ分かんないわ
そうまだ分からない、うん、道半ばです。
うん、
はい、あの講義してくれる人ぜひ。
なんかでもつるちゃんいろいろしてる話聞いてると、うん、やっぱ果樹育てたくなったんだよね。
あ、はいはい、
でその理由がやっぱこう、うん、ゆっくり生殖成長か栄養成長から生殖成長に傾いて、うん、こうなってきてるっていうのを、
うん、
野菜って結構分かんないっていうか。
そうですね、
一瞬にして終わってたりとか環境が一瞬にして変わっちゃうから、うん、なんかそういう意味で果樹をじっくり見て、
うん、
その変わってくるその雰囲気を体感してみたいなってすごい思ったん
だ、ねうんうん、楽しいですよそれ。
いやそうだけどそれをなんかね、うん、つるちゃんが話してるのそこはすごい重要で、
うん、
楽しそうだったから、うん、俺やってみたいなと思ったの、
ねうん、なうえます
え
なうえます
なうえようかね。何がいいかなと思って
ジャブチカワ
おすすめは
ジャブチカワかでもこの前ですねあの果樹専門で普及指導員になったこう若い子とかと話しよって、
はいはい、
いや本当果樹農家は、うんうん、みんな果樹すればいいのにって言うんですよ。
あ、そうなんだ。
楽しい県。野菜農家言わんすもんねって
。言わなさそう。そう言わない。
せん方がいいよって。
そう。うん。
言わんじゃないですか。まあそういうなんかちょっと楽しさは分かりますね。
そっか。そうだね。
なんかみんなオタクみたいになってきますもんね。
そうね。納豆ね。
うん。
いやそうなんだよね。
楽しそうやもんね。
楽しそう。そうなんだよね。コッティの旦那さん見てもそうなんだよね。
オタクで
オタク化してますもんね。
すっごい楽しそうですよ、
う
ん、
そうそうそう、うん、
でもねブドウやってる人も楽しそうだしなんか周りで家事やっとる人やっぱみんな楽しそうやな。
そうだよね。
家事やっとる人はみんなお前もこれすればいいやんって、
うん、
そうね。
で畑の隅でもなんか植えてみたらいいんじゃないですか、うん、楽しいですよ、
ねうん、植えてみます。
じゃあ鉄人の果樹栽培が始まりました2020年
まずはレモンから、
はい、お
あライムがいいかな。
あライム見てください。
あそっかライム友達がいるそこにじゃあライムにします。
はい、はい、じゃん